子育て教育。6月から児童手当の制度が一部変わります。現況届が原則提出不要となります。児童の養育状況に変更がない場合、現況届の提出は不要となります。なお、現況届の提出が必要な方には、6月1日ごろに現況届を郵送しますので、ご提出ください。提出がない場合は、今後、手当を受けられなくなります。受付期間、6月1日水曜日から30日木曜日、必着。児童手当の特例給付に、所得上限限度額が設けられます。児童手当の所得制限限度額以上の場合に、特例給付として、児童1人当たり、月額一律5000円を支給していましたが、令和4年6月分、令和4年10月支給分から、所得上限限度額が設けられます。所得上限限度額以上の方には、特例給付は支給されません。詳細は、児童手当などを受給している方に別途通知します。児童手当の所得制限、上限限度額は次の通りです。扶養親族の数と例。所得制限限度額、うち所得額、収入額の目安。所得上限限度額、うち所得額、収入額の目安の順にご案内します。まず、扶養親族の数0人。例として、前年末に児童が生まれていない場合など、所得制限限度額、所得額622万円、収入額の目安833万3000円、所得上限限度額、所得額858万円、収入額の目安1071万円、扶養親族の数1人、0、児童1人の場合など、所得制限限度額、所得額660万円、収入額の目安875万6000円、所得上限限度額、所得額896万円、収入額の目安1124万円。扶養親族の数2人、例、児童1人足す年収103万円以下の配偶者の場合など、所得制限限度額、所得額698万円、収入額の目安917万8000円、所得上限限度額、所得額934万円、収入額の目安1162万円。扶養親族の数3人、例、児童2人足す年収103万円以下の配偶者の場合など、所得制限限度額、所得額736万円、収入額の目安960万円、所得上限限度額、所得額972万円、収入額の目安1200万円。扶養親族の数4人、例、児童3人足す年収103万円以下の配偶者の場合など、所得制限限度額、所得額774万円、収入額の目安1002万円、所得上限限度額、所得額1010万円、収入額の目安1238万円。扶養親族の数5人、例、児童4人足す年収103万円以下の配偶者の場合など、所得制限限度額、所得額812万円、収入額の目安1040万円、所得上限限度額、所得額1048万円、収入額の目安1276万円。以上です。なお、金額は目安です。計算方法など詳細は別途郵送する通知や 市ホームページなどをご確認ください。申し込み問い合わせ先は、子育て支援課手当助成係です。対象年度が切り替わります。児童育成手当の所得審査。5月申請分からは、令和3年中の所得で審査をします。所得制限における控除は、後ほどお伝えします。今まで、所得超過のために手当が支給されなかった方も認定される場合があります。対象、父や母が死亡、離婚、重度の障害、生死不明などにより、一人親家庭状態にあり、18歳到達の年度末までの児童を養育している方、20歳未満の障害者を養育している方、なお、所得制限があります。現在受給中の方は手続きの必要はありません。6月に現況届をご提出ください。所得の確認方法です。源泉徴収票の給与所得控除後の金額、市都民税特別徴収税額通知の総所得金額、総所得合計、確定申告書の所得金額の合計など。なお、1、児童育成手当の所得制限額と比べるのは、所得から2の控除額を引いた金額です。給与所得または雑所得、公的年金などにかかるものに限るがある場合、その合計額から10万円を控除した額を用います。それでは、児童育成手当の所得制限額と児童育成手当所得制限における控除額の種類をお伝えします。1、児童育成手当の所得制限額。扶養人数と所得制限額です。扶養人数0人、所得制限額360万4000円。1人398万4000円。2人436万4000円。3人474万4000円。4人512万4000円。5人550万4000円。なお、扶養人数とは、令和3年1月から12月の税法上の扶養人数です。次は2。児童育成手当所得制限における控除額の種類。まず、扶養控除。うち、老人扶養10万円。特定扶養等25万円。特別障害40万円。その他障害27万円。次に、本人該当控除。特別障害40万円。その他障害27万円。家父27万円。一人親35万円。勤労学生27万円。その他控除。雑損控除。医療費控除。小規模企業共済。配偶者特別控除。いずれも相当額です。定額控除。社会保険相当額。8万円。以上です。窓口でお申し込みください。必要書類は、申請書。こちらは、子育て支援課で記入。保護者、対象児童のマイナンバーがわかる書類。申請者の本人確認書類。申請者名義の通帳など、金融機関の口座番号がわかるもの。令和4年1月1日時点で、稲城市内に住民登録がない方は、地方税関係照会の同意書。こちらは、子育て支援課で入手できます。戸籍謄本や障害状況のわかる手帳など。以上です。なお、手当は認定になると、申請日の翌月分からが支給対象となります。提出が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。平尾若葉台出張所や、郵送・休日会長日の申請はできません。申し込み問い合わせ先は、子育て支援課手当助成係です。 農機内の納入を。学校給食費。学校給食費は法律に基づき保護者の皆さんが負担するものです。必ず納期内納入をお願いします。納入相談など詳細はお問い合わせください。口座振替。口座引き落としを開始する納期の1ヶ月前までに指定の金融機関でお手続きください。就学援助制度。経済的な理由で支払いが困難な方には、学校給食費などの援助をしています。法的措置。督促などでも納入されない場合は、裁判所による支払い督促や、強制執行、給与差し押さえなどの法的措置を取ります。その場合、手続き費用、遅延損害金も合わせて納入していただきます。問い合わせは、学務課学務係です。子育て講座。子供をもっと褒めてあげたい、それなのに褒めるところが見つからなくて、そんな悩みを抱えている保護者向けに子供の褒め方をテーマとした子育て講座を開催します。対象、市内在住で2歳から未就学児の保護者。5月24日火曜日午前9時半から11時、定員は申し込み先着順4人です。保育が必要な方は申し込み時にお伝えください。1歳半以上の未就園児に限ります。ご希望の方は5月2日月曜日午前9時から電話でお申し込みください。会場、申し込み、問い合わせ先は、子ども家庭支援センター、電話378-6366番です。子育てサポーター養成講座。子育てサポーターは地域のボランティアとして児童館やアイプラザで手遊びや折り紙などを楽しみながら親子同士が交流できるきっかけ作りをしています。乳幼児と触れ合いたい方、子育て中の保護者の話し相手になっていただける方の参加をお待ちしています。対象、市内在住で20歳以上の健康な方。子育てサポーター養成講座日程です。6月23日木曜日。内容は、子育てサポーターの活動見学、オリエンテーション。6月27日月曜日。乳幼児の保護者を支えるために大切なこと。6月30日木曜日。絵本の楽しみ方。読み聞かせの仕方。7月5日火曜日、乳幼児の食事について。7月11日月曜日、傾聴について。7月14日木曜日、乳幼児の健康について。まとめ。以上です。時間は午前10時から正午。会場は中央文化センター。定員は10人です。費用はボランティア保険加入費の300円。受講ご希望の方は5月2日月曜日から電話でお申し込みください。申し込み期限は5月31日火曜日です。申し込み問い合わせ先は子ども家庭支援センター紅葉台分室、電話 370-0106 番です。5月1日日曜日から31日火曜日は自転車安全利用東京キャンペーン。自転車の交通違反、一時不停止や信号無視などによる事故が増えています。交通ルールを守り、事故を起こさない、事故に遭わないようにしましょう。自転車安全利用5則を守りましょう。自転車は車道が原則、歩道は例外。車道は左側を通行。歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。安全ルールを守る。子供はヘルメットを着用。自転車ナビマークをご存知ですか？市内主要道路に自転車ナビマークの設置を進めています。自転車ナビマークは、自転車の通行部分や進行方向を示すもので、 自転車優先ではありません。車や歩行者に十分に注意して、自転車ナビマークの上を通行してください。自転車の対人賠償保険が義務化されています。令和2年4月から、都条例により、すべての自転車利用者、未成年者が利用する場合は保護者、業務で使用する場合は事業主に対し、対人賠償保険への加入が義務付けられています。過去には、夜間に坂道を下ってきた自転車が歩行者と衝突し、歩行者が意識不明となり、自転車に乗っていた小学生の保護者に対し、9521万円の賠償を命じる判決が下されています。未加入の方は早急に加入してください。問い合わせ先は、管理課交通対策係、または多摩中央警察署、電話 042-375-0110 番です。